アイデアを出す30の方法。その1。なんとなく、出アイデアは出ない。アイデアを出すには方法論がある。アイデアを出すとき、ありがちな姿勢は、なんとなく、です。なんとなく、考えて、いいアイデアを出そうとする。なんとなく、上を見つめながら、自然とアイデアが出るのを待つ。なんとなく、机に座って、腕を組みながら、アイデアが出るまで、ひたすら待つ。アイデアという存在が抽象的であるためでしょうか。アイデアを考えるとき、なんとなく、という姿勢で行う人が少なくありません。もちろん、運や偶然でアイデアが出ることもあります。たまたま、読んだ本からヒントを得ることがあるでしょう。偶然聞いた話からインスピレーションを得ることもあるでしょう。無計画であっても、運と偶然が重なって素晴らしいアイデアが出ることもあります。しかし、計画的にアイデアを出したいなら、なんとなく、という姿勢はよくありません。アイデアの出し方が不安定です。運任せ、成り行き任せになっているため、具体性や実現性が乏しい。やみくもな探し方では、なかなかアイデアが見つからなくて苦労するでしょう。たまたまアイデアが出たとしても、再現性がありません。計画的にアイデアを量産するのも難しい。なんとなく、という姿勢になっていると、無駄な行動が多くなり、余計なストレスも増えるばかりになります。ここで知っておきたい事実があります。アイデアを出すには方法論があります。アイデアには出すためのプロセスがあり、コツがあり、方法があります。資格も学歴も不要です。センスも才能も不要です。正しいプロセスでコツを意識しながら効果的な方法に頼っていけば誰でもアイデアを出すことが可能です。例えば別の視点から考えるという思考法です。単純に視点を変えることで見え方、感じ方が変わり新しい発想につながります。視点の数だけ視野が広がるためアイデアが見つかりやすくなります。また既存の要素に別の要素を加える方法も有効です。愚直に新しい組み合わせを試していけばいつか調和した組み合わせに出会えます。少し時間はかかるものの確実にアイデアが出ます。アイデアを出したいならまず方法論を身につけてください。アイデアの出し方はすでに確立されています。古典的な方法にのっとっていけば手間暇はかかったとしても誰でも確実にアイデアを出せます。バカでも凡人でもアイデアを量産することは可能です。計画的にアイデアを出すならなんとなくではなく方法論で取り組む。アイデアを出す30の方法。その2。アイデアにセンスや才能は必要ない。必要なのは方法と努力。アイデアを出すにはセンスが必要。才能がないと素晴らしいアイデアも出ない。アイデアにセンスや才能は必要と考えている人も多いのではないでしょうか。もちろんセンスや才能が発想や着想に役立つのは間違いありません。世の中にはセンスや才能に恵まれている人がいるのも事実です。独特のセンスがあれば独特のアイデアを出しやすくなるでしょう。特別な才能があれば普通の人が思いつかないようなアイデアも出やすくなるでしょう。センスや才能があればひらめきやすくなってアイデアも出しやすくなるでしょう。ではアイデアにセンスや才能が必要かというとそれは違うのです。あってもいいですがなくても大丈夫です。アイデアにセンスや才能は必要ないからです。アイデアを出すために必要なのは方法と努力です。例えばアイデアを出すとき逆に考えるという方法があります。逆に考えることにセンスも才能も必要ありません。単なる方法論であり誰でもできます。知識や経験すら不要です。難しく考えず逆に考えるだけで新しい視点が生まれアイデアを出しやすくなります。アイデアを出すためには資料集めも大切なポイントです。書籍、雑誌、新聞といった資料を集めるのにセンスも才能もいりません。資料集めに必要なのは努力です。お金や手間暇はかかるかもしれませんが、きちんと努力すれば資料を集めることができます。資料が豊富にあればネタの材料も増えるためアイデアを出しやすい状況になります。アイデアの正体は何か。アイデアの正体は既存の要素の新しい組み合わせです。既存の要素の新しい組み合わせに過ぎないのですから、いろいろな組み合わせを一つずつ愚直に試していけばいいだけです。時間や努力は必要ですが、センスや才能は不要です。もしあなたがアイデアにはセンスや才能が必要と思っているなら誤解なので今すぐ改めた方がいいでしょう。正しい方法できちんと努力すれば誰でもアイデアを出せます。センスや才能がなくてもアイデアは出せます。資格も免許も不要です。学歴がなくても貧乏であってもアイデアは出せます。もちろん天才である必要もありません。発想を特別なことだと考えないでください。アイデアにセンスや才能は必要ありません。必要なのは方法と努力なのです。アイデアにセンスや才能は必要なく方法と努力であることを理解する。アイデアを出す30の方法。その3。アイデアとは何か。私たちは日常でアイデアという言葉を使うことがあります。仕事でアイデアが必要になった。アイデアを出したい。素晴らしいアイデアがひらめいた。多くの人が素晴らしい考えというぼんやりした意味で使っていることが多いのではないでしょうか。もちろん日常生活に支障ありませんが、アイデアを出したいならまずアイデアの意味を理解しておくことが大切です。アイデアの意味を理解することはアイデアの出し方にもつながるからです。ではアイデアとは何か。一言で言うと実現につながる思いつきのことを言います。アイデアと呼ぶには前提として実現させたいことが必要です。例えばぼんやり頭で思い浮かべたイメージはアイデアとは言いません。それは単なる想像です。いくら美しく素晴らしいイメージであっても普通の想像は実現させたいことが伴っていないためアイデアとは呼びません。暇つぶしにはなるかもしれませんが目的がなければ何の価値もありません。また単なる知識もアイデアとは言いません。知識は知識です。教養や博識にはつながりますが知識だけでは実現させたいことが伴っていないためやはりアイデアとは呼びません。実現させたいことがあってそれにつながる工夫や方法といった思いつきをアイデアと呼ぶのです。アイデアを出したいならまず実現させたいことを明確にしてください。節約をしたいのか仕事の効率を上げたいのかストレスを解消したいのか友人を作りたいのか仲直りがしたいのか恋愛を成就させたいのか成績を上げたいのか試合で勝ちたいのか夢を叶えたいのか実現させたいことを明確にできれば必要なネタが明確になり資料集めもスムーズになります。目的に思考を集中させることができますます発想が膨らみます。結果としてアイデアが生まれやすくなるのです。あなたが今出したいアイデアは何を実現させたいことでしょうか。まず実現させたいことの整理から始めてください。実現させたいことが曖昧ならできるだけ明確にさせましょう。実現させたいことがあってのアイデアです。アイデアの意味を確認する。アイデアを出す30の方法。その4。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせに過ぎない。アイデアはどこから生まれるのでしょうか。アイデアを出す上でまず知っておきたい基本があります。 アイデアとは既存要素の新しい組み合わせに過ぎないという事実です。アイデアを無から有を生み出すもの、ゼロから創造するものと思っているなら誤解です。突然ひらめくもの、天から降ってくるものといった表現も時々聞きますが、厳密には違います。目をつぶってじっとしているだけでアイデアは出てきません。完全にゼロからアイデアを発想するのは不可能です。知識も資料も何もない状態でアイデアを出せるなら誰も苦労しません。アイデアに知識が不要なら赤ちゃんはアイデアの天才ということになります。アイデアを出そうと思うなら既存要素をうまく組み合わせようと考えてください。ゼロからアイデアを発想するのではありません。どこかにアイデアの元があって、それを別の要素と組み合わせることで新しいアイデアが出ます。知識や教養があるとアイデアを出しやすくなるのは既存要素をたくさん知っているからです。既存要素が多いと組み合わせのバリエーションも増えるためアイデアが出やすくなります。既存要素を利用するのは同様に感じるかもしれませんが誤解です。もちろん何も加工せずそのまま単体で利用すれば同様になります。著作権に触れるため絶対避けなければいけません。しかし他の要素と組み合わせ新たに生み出すならアイデアになります。パッとアイデアが浮かぶことはありません。もし急にアイデアが浮かんだなら頭の中で無意識のうちに既存要素の新しい組み合わせが起こったと考えていいでしょう。アイデアを出すなら何かネタを探すために様々な刺激を受けに行くことが効果的です。本を読んで知識を得る。美術館に出かけて刺激を受ける。街に出かけてウィンドウショッピングをする。事実書をペラペラめくるだけでもいい。様々な要素に触れているとたまたま調和する組み合わせが見つかります。それがアイデアになります。アイデアを出したいならまず既存要素を組み合わせることから始めましょう。感覚としてはパズルゲームです。いろいろな組み合わせを一つずつ試していき、しっくりくるパターンを見つけるだけです。その小さなアイデアを大きく発展させていけば素晴らしい価値に変わります。アイデアとは既存要素の組み合わせに過ぎないのです。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせに過ぎないことを理解する。アイデアを出す30の方法。その後、アイデアを出す第1段階は資料集め。アイデアを出したいとき、まず何から始めますか。目をつぶりアイデアが出ろと祈る人もいるかもしれません。上を向きながら適当に考えアイデアを出そうとする人もいるでしょう。しかし行き当たりばったりの方法では思うようにアイデアは出てこないでしょう。手ぶらのままうんうんなっているだけでアイデアは出てきません。念じても祈っても不毛な時間が過ぎるだけで終わるでしょう。実際のところ手元に何もない状態でアイデアを出すのは不可能ではありませんが、難しいのが現実です。私たちはすでにたくさんの知識を身につけていますが、普段は忘れているような状態になっていて、すぐ思い出すのは難しい。天に向かって早くアイデアが出ろと祈ったところで不毛な時間になるでしょう。ネタも何もないままアイデアを出そうとするのはもはや運任せ。いきなり発想力を働かせてパッとアイデアが浮かぶならどれだけ楽でしょうか。手ぶらでアイデアを出すのは現実的ではないのです。思い出してください。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせです。既存要素があるからこそアイデアが出るのであって、既存要素がなければアイデアも出しようがありません。そこで必要なのが資料集めです。資料を集めることで既存要素が集まり、アイデアが出やすい状態を作り出せます。アイデアは資料集めから始めるのが得策です。例えば節約のアイデアを出したいなら節約に関する資料を集めます。企業のアイデアを出したいなら企業に関する資料を集めます。製品のアイデアを出したいなら製品に関する資料集めから始めます。資料になるものなら何でも構いません。書籍、雑誌、新聞、ポスター、カタログ、フライヤー、パンフレット、図書館を利用すれば費用を抑えながら資料を集めることができるでしょう。簡単な情報ならインターネットが役立ちます。様々な手段を使って徹底的に資料を集めましょう。すでに知っていることであっても資料があれば思い出す手がかりになります。関連資料が集まれば脳内で発想の化学反応が起こりやすくなり、アイデアを出しやすくなるのです。関係資料を集めたら必ずアイデアが出るとは限りませんが、少なくともアイデアが出やすい状態になるのは確実です。アイデアを出したいならまず資料集めに励みましょう。素晴らしいアイデアを出したいなら資料集めは必須です。資料を集めている最中にアイデアがひらめくことも少なくありません。立て続けに資料を眺めると無意識のうちに既存要素の新しい組み合わせが起こるからです。アイデアを出す第一段階は資料集めなのです。アイデアに必要な資料を集める。アイデアを出す30の方法。その6。アイデア発想には基本の5段階がある。何から取り組んでいけばいいかわからない。アイデアを出そうとするとき、どう取り組めばいいかわからない人も多いのではないでしょうか。アイデアを出すのは運任せでもなければ精神論でもありません。アイデアを出すと一言で言ってもきちんとした方法論があります。次の5つの段階はアイデアを出すときの基本です。アイデアの出し方にルールはありませんが、次の5段階に従えば誰でも簡単にアイデアを出すことが可能です。第1段階、資料を集める。最初に取り組むことは資料集めです。資料がなくしてアイデアを出すのは難しい。関連資料を集められるだけ集めましょう。書籍、新聞、雑誌などアイデアのヒントになりそうな資料を集められるだけ集めましょう。ポスター、カタログ、フライヤー、パンフレット、些細な資料も対象です。絶版になった資料でも古本屋やインターネットを駆使すればなんとか入手できることがあります。資料はアイデアのネタやヒントになります。多ければ多いほどアイデアを出しやすくなるので、できるだけたくさん集めておくことが大切です。費用がかかることもありますが、資料集めは今後のアイデア発想に大きく影響するポイントです。重要な資料であればお金に余裕がある限りできるだけ入手しておくといいでしょう。第2段階、資料を整理する。資料を集めた結果数が膨大になることが少なくありません。せっかく資料を集めても資料が多すぎると使いにくくなることがあります。そこで必要なのが資料の整理です。資料を集めたら使いやすいように資料を分類しましょう。自分が使いやすくなるなら整理の仕方は自由です。例えば時系列で分ける、種類別で分けるなど、うまく整理していきましょう。雑誌や新聞であればメモや付箋を貼ったり切り抜いたりします。マーカーで線を引いたところをノートに書き写したりします。デジタルデータならフォルダーに分けたり、重要部分を編集したりします。利便性を高めるためアナログの資料をスキャナーなどでデジタルデータに変換するのもいいでしょう。資料が多くなればなるほど資料の整理は重要です。自分が使いやすくなるよう上手に整理していきましょう。第1段階と第2段階はアイデア発想の準備段階にあたります。次の第3段階からアイデア発想の本番です。第3段階、既存要素を組み合わせ新しいアイデアを出す。 整備された資料を確認しながら新しいアイデアを考えていきましょう。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせにすぎません。何か良いアイデアはないだろうかと考えながらアイデアに関する資料を眺めます。共通点や類似点で組み合わせたり逆の組み合わせを試してみたりします。一つずつアイデアを組み合わせていくとしっくりくる組み合わせと出会うでしょう。違和感がなく調和が取れた組み合わせです。それがアイデアです。アイデアの評価や検証は後回しにして、出たアイデアは全てメモに書き留めるようにしておきましょう。とにかく量を意識して出せるだけアイデアを出していきます。第4段階、アイデアを発展させる。出たアイデアの中から利用できそうなものを選んで発展させていきます。アイデアが浮かんでも最初の形にこだわるのはよくありません。最初の形にこだわってしまうとアイデアの発展を妨げてしまいます。最初の形にこだわらず、どんどんアイデアを発展させて具体化させていきましょう。肉付けをしたりアレンジを加えたりします。余計なものをそぎ落としシンプルにしてみることも発展の一つになることがあります。身近な人に相談を持ちかけて人の知恵を拝借することも大切です。自分とは違った視点から意見をもらえれば、さらにアイデアを発展させるきっかけになるでしょう。時にはアイデアを寝かせることも有効です。時間を置くことで思考がリセットされ、別の視点から見ることができるようになることがあります。第5段階、アイデアを仕上げる。最後に必要なのは仕上げる段階です。アイデアが発展して完成ではありません。最終的に実用性が伴う状態までアイデアを仕上げます。例えば上司を説得するなら企画書に上司の考え方を取り込みます。プレゼンであればアイデアに取引先の条件を組み込みます。時には検証してみることも大切です。調査や実験などを通して実際に検証してみると想定とは違った結果が出ることがあります。いくつかのパターンで検証を行い、本当に問題ないことを確認しましょう。実用性が伴う段階まで仕上げて完成です。以上5つの段階を経れば誰でもスムーズにアイデアが出せるでしょう。もちろん基本ですから、自分の好みや仕事の内容によってカスタマイズすることもできます。アイデアを出すなら発想力ですが、大切なのは方法論です。たとえ発想力が低くても、発想せざるを得ない状況を作り出せばアイデアを出すことが可能になります。アイデア発想の5段階を自然と行えるようになれば、あなたもアイデアパーソンの仲間入りです。アイデアを出す5段階を理解する。アイデアを出す30の方法、その7、アイデアを出すなら質より量を意識しよう。アイデアを出すなら量と質の考え方が大切です。アイデアは質と量のどちらが大切か、そう聞かれたらあなたはどう答えますか？多くの人はアイデアは質が大切と考えることが多いのではないでしょうか。確かに質が低いアイデアならいくつあったところで役立ちません。質の低いアイデアは価値がないも同然。アイデアの数が100あろうと1000あろうと役立たなければ無意味です。できるだけ質の高いアイデアの方が素晴らしいのは間違いありません。そのためアイデアを考えるなら、できるだけ質の高いアイデアを考えようと意識する人が多いでしょう。一発目から最高のアイデアを出したいと考える人も多いはず。質の高いアイデアだけ出していけば早く仕事が終わります。ここが重要なポイントです。アイデアで質が重要なのは事実ですが、最初から質を目指すのはよくありません。質の高いアイデアは膨大な量のアイデアがあってこそ生まれるものだからです。天才でない限り最初から質の高いアイデアを出すのは困難です。普通の人がアイデアを出そうとすると、最初は常識や先入観にとらわれてしまいます。常識や先入観にとらわれていると、平凡で当たり前のアイデアしか出てきません。では常識や先入観にとらわれないためにはどうすればいいか。その方法こそ量なのです。最初はとにかく量を意識しましょう。普通のアイデアでも変なアイデアでもくだらないアイデアでも構いません。とにかく量を意識しましょう。出して出して出しまくる。頭の中を空っぽにするようなイメージでアイデアを出し続けます。するとある時からネタ切れが起こります。ネタを出し続けるためには視点や考え方を変えざるを得なくなります。視点と考え方を変えると再びアイデアが出るようになります。ところが視点や考え方を変えたとしても、いつか再びネタ切れになります。さらにアイデアを出し続けるためには、非常識や異次元で考えなければいけなくなります。この段階になった時、素晴らしいアイデアが生まれるのです。膨大な量のアイデアを出してこそ質の高いアイデアが出ます。1000件以上の特許を取得した発明王エジソンは膨大な数のアイデアがありました。エジソンは普段からアイデアをノートに書き留めていましたが、アイデアノートだけで3500冊もあったと言われています。エジソンは84歳で亡くなっていますが、単純に3500冊を年齢で割ると年間41冊のペースです。膨大なアイデアを出したからこそ、その中からえりすぐりのアイデアが誕生したのです。天才のエジソンでさえそれだけの量があったのですから、普通の人はなおさら量を意識することです。いいアイデアが出ないと思ったら、言い訳はせず愚直に量を意識することです。アイデアが少なくて困ることはあっても、多すぎて困ることはありません。役立たないアイデアは不採用にすればいいだけです。100のアイデアを出して素晴らしいアイデアが一つ出ればいいと考えるくらいがいいでしょう。アイデアを出して出して出しまくる。量を意識すれば、嫌でも非常識に考えざるを得ない状態に達します。いいアイデアを出したいなら、まず質より量を意識するのが正解です。最初は質より量を意識する。アイデアを出す30の方法、その8、常識で考えている限り平凡なアイデアは生まれても、斬新なアイデアは生まれない。私たちには常識という共通ルールを意識しながら生きています。常識とは社会が共通に持つ知識や考え方のことを言います。アイデアを出そうとするとき、普通は常識の範囲で考えるのが一般的です。もちろん常識の範囲で考えるのも悪くありません。常識があるからこそスムーズに社会生活を送れます。きちんと常識を身につけている方が、大人としても社会人としても立派なのは間違いありません。常識的なアイデアなら違和感が小さいため、多くの人から受け入れられるでしょう。しかし常識で考えている限り、平凡なアイデアは生まれても、斬新なアイデアは生まれません。常識にとらわれていては、あっと驚かせるようなアイデアは生まれない。斬新なアイデアを出すには、常識にとらわれない考え方が必要です。その考え方こそ非常識なのです。アイデアを出すには、頭の中に制限やルールを設けず、自由な状態にすることが大切です。普通の人が考えないようなクリエイティブな発想をするためには、非常識に考える必要があります。頭の中を自由な状態にするためには、もはや常識も先入観も邪魔であり、非常識が重要になります。普通の人が考えないようなところに、斬新なアイデアのヒントが隠れています。アイデアを考えるときは、常識を忘れるようにしてください。大人になった今、常識を忘れるのは難しいかもしれませんが、できるだけ挑戦してみてください。 常識をゼロにできなくても、できるだけ意識しないことならできるはずです。イメージとしては、就学前の子供です。就学前のあなたは、まだ常識も身につけていなかったことでしょう。知識も先入観もなく、常に新鮮な気持ちであり、すべてのことに素直だったはずです。幼い頃、テレビを見たとき、中に人が入っていると本気で信じていた時期があったはずです。就学前の子供に戻った状態を意識すれば、非常識な発想もしやすくなります。青空に浮かぶ白い物体を見たとき、雲、でかく、綿雨という答えもあっていい。夜空に輝く白い点を見たとき、星、ではなく白ごまという答えもあっていい。庭に生える草を見たとき、邪魔と思うのではなく、綺麗という答えもあっていい。できるだけ常識は忘れ、できるだけ非常識に考えましょう。頭の中は無制限の世界が広がっています。非常識に考えることができるようになったとき、斬新なアイデアが出やすい状態になります。常識にとらわれず、非常識に考える。アイデアを出す30の方法。その9。アイデアには好奇心と遊び心が必要。バカになって考えよう。アイデアを発想するとき、真面目になっていませんか？もちろん、真面目であることは素晴らしい姿勢です。サボらず怠けず真面目に取り組めば集中しやすくなり仕事もスムーズです。余計な遊びもせず一生懸命打ち込めば仕事の成果も出やすくなるでしょう。不真面目より真面目である方が社会人として胸を張れるのは間違いありません。周りからの評価も上がりやすくなり信頼を集めることができるでしょう。しかしアイデアを考えるときには要注意です。真面目に考えていては自由な発想が難しくなります。好奇心や遊び心がなくなり堅苦しい発想しかできなくなります。平凡で当たり前のアイデアしか浮かばなくなります。変なアイデアが浮かんでも真面目になっているとすぐ取り消してしまうでしょう。常識やルールといった既存の枠にとらわれてしまい行儀の良いアイデアしか出なくなるのです。ではどうするか。バカになるのです。アイデアには好奇心と遊び心が必要です。好奇心と遊び心が全てと言っても過言ではありません。好奇心と遊び心を出すためにはバカになるのが一番。バカになったらアイデアが出なくなると思いますが逆です。バカになるからアイデアが出ます。バカになった方が自由な発想をしやすくなるからです。好奇心と遊び心こそ発想を爆発させる起爆剤。バカになれば好奇心と遊び心が生まれ視野が広がります。頭が柔らかくなり豊かな想像ができるようになります。見栄も体裁も忘れることができ自由な発想ができるようになるのです。真面目なアイデアを出そうではなくバカなアイデアを出そうと考えましょう。好奇心と遊び心を大事にすれば脳が活性化され想像力と発想力が爆発します。なかなかアイデアが出ないならどこかでまだ堅苦しく考えている証拠です。一旦真面目になるのをやめてもっとバカになって考えましょう。もともと真面目ですぐ性格を変えることができないなら真面目にバカバカしいことを考えればいい。バカと天才は紙一重と言われます。バカになればなるほど天才に近づけます。もしあなたが自分はバカだと思っているなら間違いなく素晴らしいアイデアを出せる可能性があります。こんなバカなことを考えてしまったと思うアイデアに限って斬新です。バカになって考えるからこそ好奇心と遊び心に満ちたアイデアが生まれるのです。アイデアを考えるときはバカになる。アイデアを出す30の方法。その10。変わり者と言われることを恐れるな。斬新なアイデアを発想するには非常識に考えることが必要です。常識で考えている限り常識的なアイデアしか出てきません。圧倒驚くような斬新なアイデアには非常識に考えることが必要不可欠。面白い発想をしたり非常識に考えたりする必要があります。時には変な想像を働かせることもあります。ところが非常識な考えでアイデアを出していくと周りからあることを言われるようになるでしょう。変わり者という一言です。一部の人から非常識に考える様子が不思議に映ります。変わり者というレッテルを貼られ違和感を覚えることもあるでしょう。周りから距離を置かれ仲間外れにされたような感じがあり不快感があるかもしれません。嫌味や批判のように感じ非常識に考えるのは良くないことだろうかと感じだんだん不安が大きくなるかもしれません。しかしどうか変わり者と言われることを恐れないでください。想像力を鍛えるには変わり者と言われる覚悟が必要です。変わり者と言われるのを恐れて非常識な思考をやめれば斬新なアイデアも出なくなります。発想力のトレーニングも中断することになり平凡な発想力で終わってしまいます。むしろ変わり者と言われることを喜ぶことです。変わり者という一言は褒め言葉です。変わり者という言葉はあなたの発想力は素晴らしいですねという意味で受け止めましょう。鋭い視点を認められた豊かな発想力を褒められたとガッツポーズで喜べばいいのです。非常識に考えるようになるためには変わり者と呼ばれることが登竜門。優れたアイデアパーソンになるためには必ず通らなければいけない道です。変わり者と呼ばれることに快感を覚えるようになれば非常識に考えることがますます楽しくなります。変わり者と言われることを恐れない。変わり者という一言は褒め言葉だと考える。アイデアを出す30の方法。その11。逆に考えるのを習慣にすれば斬新なアイデアが出やすくなる。アイデアを考える基本の一つ、それは逆に考えることです。アイデアを考えるときはまず逆に考える発想を身につけてください。ひねくれた考え方に思えますが誤解です。逆に考えることはアイデアを考える上で重要な視点の一つです。もちろん逆に考えたからといって必ず素晴らしいアイデアが出るとは限りません。逆に考えても特別な発想が出なくて無駄な努力で終わることも少なくありません。しかしそれでもやはり逆に考えることはアイデアを考える上で重要な視点です。アイデアを出すには視点を変える必要があります。逆に考えることで視点も変わり違った景色が見えるようになります。今まで見えなかった何かに気づき思わぬ発想やアイデアにつながる可能性が出てくるのです。例えばどうすれば仕事時間を増やせるかと考える場面があるとします。普通に考えるなら仕事の効率を高める、隙間時間を見つける、睡眠を削るなどですが、こういう時こそ逆の発想です。そもそも仕事を減らせばいいと考えます。仕事を減らしてしまえば時間を捻出する必要がなくなりあっさり問題解決ができるでしょう。仕事の必要性を見直す機会にもなりストレス解消にも役立つはずです。どうすればコンプレックスを改善できるかと考える時も逆の発想です。普通に考えるなら隠す、ごまかす、頑張ってトレーニングするなどですが逆に考えてみましょう。コンプレックスは改善するより生かそうと考えるのです。生かせばコンプレックスはもはやコンプレックスではなくなります。この考え方は全てに応用できます。実家に帰るのが面倒くさいと思ったなら親がこちらに来てくれればいいと考えてみます。 どうすれば高性能のブレーキを作れるかというテーマは、ブレーキを必要としないシステムを作ればいいと考えてみます。壊れないシステムにするにはどうすればいいかというテーマは、壊れてもいいようなシステムを作ればいいと考えてみます。逆に考えると意外な突破口が見え、問題がスムーズに解決できる可能性があります。実現できるかどうかは別として、アイデアのヒントはつかみやすくなるでしょう。逆に考えるのが難しいなら、斜め45度など別の角度から考えてみるのも面白い。豊かな発想をすることで問題を解決していきます。たとえ実現できなくても発想力のトレーニングにはなるので無駄にはなりません。アイデアの発想は逆に考えることから始めたい。逆に考えるのを習慣にすれば斬新なアイデアが出やすくなります。まず逆に考えてみる。アイデアを出す30の方法。その12、アイデアに必要なのは記憶力より記録力。常に書き留める準備をしておき、最速で書き留めよう。アイデアは一瞬しかひらめきません。前兆も前触れもなく、突然頭の中に白く輝くものが現れます。アイデアがひらめいたら直後の行動が大切です。後で書き留めよう、時間のある時にメモしよう、頭で記憶しておこうと悠長に考えていると失敗するでしょう。アイデアがひらめくのは一瞬ですが、消えるのも一瞬です。アイデアはいわば流れ星。パッと現れてさっと消えます。分単位ではなく秒単位です。少し時間が経つだけで貴重なアイデアを忘れているでしょう。もしくはアイデアを浮かんだことすら忘れていることも少なくありません。記憶力に頼るのはよくありません。どんなに記憶力の高い人でもアイデアが現れるのは一瞬なので油断できません。そこで必要なのが書き留める準備です。常に書き留める準備をしておきましょう。例えばペンとメモ帳です。常にペンとメモ帳を持参しておけば、いつアイデアがひらめいてもすぐ書き留めることができます。ペンとメモ帳は高級なものである必要はありません。安物でもいいので、とにかく書き留めるものを持参しておくことが大切です。メモ帳の代わりになるなら手帳、ノート、電子機器でも OK です。そしてアイデアがひらめいたらすぐ書き留めましょう。一瞬のひらめきを逃さないことです。貴重なアイデアをきちんと生かすためには、書き留める習慣を身につけておくことが大切です。会議中なら手元のノートにすぐ書き留めます。散歩中なら一度立ち止まって書き留めます。食事中なら食べるのを中断して書き留めます。アイデアを書き留める作業は1分1秒を争うと考えてください。トイレ中や入浴中など、ひらめいた直後に書き留めるのが難しい場面もありますが、できるだけ早めに書き留めましょう。少なくとも書き留めれば文字として残ります。消したり捨てたりしない限り、ずっとメモとして残ります。アイデアをひらめいた時、ペンしか持っていないなら自分の手や腕に書き留めても構いません。見苦しいかもしれませんが、貴重なアイデアを書き留めるなら、このくらい積極的になっておきたい。一つのアイデアで人生が変わる可能性もあるのですから、大げさとは言えません。アイデアを膨らませるなら、書き留めてからにしましょう。一度書き留めておけば、後から時間があるときにじっくりアイデアを膨らませることができます。記憶力が弱くても大丈夫です。記憶力が弱いなら記憶力で勝負してください。アイデアに必要なのは記憶力より記録力です。常に書き留める準備をしておき、最速で書き留める習慣が大切です。常に書き留める準備をしておく。アイデアを出す30の方法。その13、最初から根拠を考えない。根拠は後から考えよう。アイデアを出すときに考えてはいけないもの、それは根拠です。アイデアを考えるなら、最初は根拠を気にしてはいけません。アイデアを出す段階で根拠を考えていると、発想の妨げになるからです。もちろんアイデアを形にして仕上げる段階なら根拠も必要です。提案や企画を通すなら根拠がなければいけません。上司を説得するときも根拠があるからこそ説得力が生まれます。アイデアをきちんとした形に仕上げ提出する段階であれば、根拠が必要になります。しかしアイデアを出す段階なら、根拠を気にする必要はありません。アイデアを出す段階で根拠を気にしていると、常識やルールにとらわれてしまい、思考の自由が失われます。周りはどう感じるだろうか、世間的にはどうだろうかと、余計なことを考えるようになる。意識的にも無意識的にも、既存の枠にはめた考え方しかできなくなります。平凡や当たり前の発想しかできなくなるでしょう。発想の妨げになり、斬新なアイデアが出なくなるのです。最初から根拠を考えないことです。アイデアを出すなら、もはや根拠は忘れてください。まだ世間も常識も何も知らない中学前の子供に戻ったつもりで考えましょう。根拠を気にせず、ひたすら自由に考えていると、心のストッパーが外れます。普段考えないようなことを考えたり、意外な想像が思い浮かんだりするようになります。思考が自由な状態になり、自然と面白い発想が湧き出てくるようになります。その瞬間、アイデアが浮かびやすくなります。アイデア発想の初期段階なら、根拠なんてどうでもいいという考え方も悪くありません。根拠はアイデアが浮かんでから考えましょう。根拠は後付けで OK。 根拠があって想像するのもいいですが、根拠がなくて想像するのはもっと面白い。後から根拠の辻褄が合わないなら、辻褄が合うようにアイデアの形を変化させていけばいい。アイデアが浮かんでどうしても形にできないなら、不採用にすればいいことです。根拠はアイデアを形にする段階で考えればいいことなのです。アイデアを出すときは根拠を気にしない。根拠はアイデアを仕上げるときに考えればいい。アイデアを出す30の方法。その14、インターネットに依存した情報収集には要注意。何かアイデアのヒントはないだろうか。そう思って手を伸ばすのはインターネットでしょう。現代はインターネット社会です。ほとんどの人がスマートフォンを持ち歩き、手軽にインターネットを楽しめます。検索エンジンでキーワードを入力すれば、一瞬で関連情報を入手できます。手軽という点において、もはやインターネットにかなうものはありません。インターネットなら、文字情報だけでなく、画像や動画で情報を受け取ることも可能です。わかりやすい図やグラフがあったり、具体的な動画があったりします。一瞬で簡単に情報が得られるため、一日に何度も検索エンジンを利用している人も多いでしょう。上手にインターネットを活用すれば、アイデアのヒントを得られやすいのも事実です。アイデアのヒントを探すなら、インターネットで十分。そう考える人もいるのではないでしょうか。しかし、ここに注意したいポイントがあります。インターネットを利用するのはいいですが、依存するのは良くありません。インターネットにはリアルの体験がないからです。インターネットに依存していると、実際は不完全であるにもかかわらず、完全だと誤解しやすくなります。十分な情報を得たと感じてしまい、熟知した気になってしまいます。真偽が不確かな情報もあるため、そのまま信じてしまうと、後から痛い目に遭うでしょう。また体験していないにもかかわらず、体験したという錯覚を引き起こすことも少なくありません。結果として物事の本質を見失いやすくなるのです。 いくらインターネットで情報が得られたとしても、リアルの体験ではありません。インターネットによる情報収集に依存しないことです。インターネットは便利であり、アイデア発想にも役立ちますが、依存するのは NG です。では、何を大事にすればいいのか。大事にしたいのは、リアルの体験です。自分が直接体験をして、そこで得た経験を軸にすることが大切です。リアルの体験には嘘がありません。実際に美味しく感じたなら、美味しいが正解であり、実際に感動したことなら、感動が正解です。体験から得た情報は全て貴重。リアルの体験には、インターネットだけでは知り得ない本質が数多く存在します。例えば、美術のアイデアを得たいなら、美術館に行きましょう。美術館には豊富な絵画が展示され、アイデアにつながるヒントが数多く得られるでしょう。美術作品だけでなく、建物、雰囲気、展示方法など、意外なところからヒントが得られることもあります。料理のアイデアを得たいなら、フォーマルなレストランに行き、一流の料理を堪能しましょう。実際に食べてこそ、その味を本当に知ることができます。一流とは何かを理解するきっかけになり、何らかのアイデアにつながるでしょう。異国の世界を理解したいなら、実際に旅行してみましょう。直接その場に行くことで、インターネットでは知ることができなかった情報を入手できるでしょう。頭の中に深く刻み込まれ、アイデアを考えるときの貴重な材料になります。体験から得た情報がすぐ役立つとは限りませんが、リアルの体験から得た情報は全て貴重です。世の中には実際に体験しないとわからないことがたくさんあります。時間、お金、労力がかかったとしても、できるだけリアルの体験を重視しましょう。リアルの体験を増やすことに、プラスはあっても、マイナスはありません。インターネットはサブとして活用して、リアルの体験をメインにするのが正解です。インターネットだけの情報収集で満足せず、リアルの体験を大事にする。アイデアを出す30の方法。その15。部屋にこもってばかりでは、良いアイデアは出ない。本当のヒントは外にある。部屋の中でアイデアを出そうとしていませんか？確かに部屋の中でもアイデアを出すことは可能です。本を読めば発想のヒントを得ることができるでしょう。インターネットを活用すれば、自宅にいながら様々な情報を入手できるでしょう。電話を使えば、遠く離れている人とも通話ができ、想像力、発想力を刺激する会話ができるでしょう。閉鎖的な空間なら、余計な邪魔も入らず、発想に集中しやすくなるでしょう。部屋の中でも、アイデア発想を行うことは十分可能です。しかし、部屋でアイデアを考えるのはいいですが、全く外に出ないのはよくありません。部屋にこもってばかりでは、良いアイデアは出ないからです。部屋の中だけでは、受け取る刺激が限定されます。部屋にこもっていると、季節や流行を肌で感じることができません。外食でレストランに行き、美味しい料理に感動することがありません。散歩も旅行もドライブもできない。偶然の出会いもなければ大きな変化もありません。本もインターネットで知識や教養を得ることはできても、リアルの体験ができない。閉鎖的な空間は集中力を発揮するには便利ですが、変化を得るには不便です。特にリアルな体験をするには最悪です。部屋にこもってばかりでは刺激が限定されるため、アイデアが出にくくなるのです。素晴らしいアイデアを出しやすくするには、もっと五感を豊かに刺激することが大切です。そして自分から積極的に偶然の変化や出会いを呼び込むアクションも必要です。その方法こそ外に出ることです。外に出ると季節や流行を肌で感じることができます。外食でレストランに行き、おしゃれな空間と美味しい料理を堪能できます。散歩も旅行もドライブも体全身で楽しむことができます。街を行き交う人々からいろんなファッションを見ることができます。何でもいいので外に出ることです。外に出るからこそ偶然の出会いもあります。光、音、匂いなど外にあるすべての刺激が感性を豊かにします。五感を通して様々な刺激を受け取ることでアイデアにつながるヒントを得やすくなるのです。アイデアを出すなら部屋にこもってばかりではなく外に出ましょう。アイデアのヒントはないだろうかと意識すればきっと何かが見つかるでしょう。本当のヒントは外にあるのです。部屋にこもってばかりでなく外に出て様々な刺激を受け取る。アイデアを出す30の方法。その16。明確な目標を決めておこう。カラーバス効果によってアイデアのヒントが見つかりやすくなる。アイデアのヒントを探すならあらかじめ決めておきたいことがあります。それは明確な目標です。私は〇〇を達成したい。〇〇の夢を叶えたい。〇〇のアイデアを探している。ぼんやりアイデアを探すのではなく明確な目標を決めた上で探すようにしましょう。なぜ明確な目標を決めておく必要があるのか。カラーバス効果によってアイデアのヒントが見つかりやすくなるからです。カラーバス効果という言葉をご存知でしょうか。心理学の用語の一つであり、意訳すると色を浴びるという意味になります。自己啓発では引き寄せの法則として有名です。私たちの脳にはアンテナとフィルタリングの機能が備わっています。あることを意識しているとアンテナとフィルタリングの機能が働き、自然と関連情報に注意が向くようになります。その結果、あたかも自分のところに関係情報が舞い込んでくるような状態になるのです。例えば赤色を意識しながら周りを見渡してみてください。不思議なことにきっと赤いものが目立って見えるようになったことでしょう。では次に白色を意識しながら周りを見渡してみてください。再び不思議なことにきっと白いものが目立って見えるようになったことでしょう。妊娠すると街に妊婦が増えるという不思議な現象がありますが、これも同じ理由です。自分が妊娠することで自然と妊婦に意識が向くようになり、街に妊婦が増えたような錯覚が起きます。私たちの脳には素晴らしい機能が備わっているのですから、生かさない手はありません。この現象はアイデアを出す上でも有効です。ぼんやり過ごすのもいいですが、アイデアを探すのが目的なら明確な目標を決めておきたい。デザインと意識しているとデザインに関することが目立って見えるようになるでしょう。販売促進と意識していると販売促進に関することが目立って見えるようになるでしょう。仕事効率と意識していると仕事効率に関することが目立って見えるようになるでしょう。明確な目標を決めておくとカラーバス効果が起こります。探し物が目立って見えるようになり、アイデアのヒントが見つかりやすくなるのです。アイデアのヒントを探す際は明確な目標を決めておく。アイデアを出す30の方法。その17。何でもヒントにする。何でもヒントになる。私たちがヒントを見つけようとするとき、情報の取捨選択を行います。これはヒントになる。これはヒントにならない。心の中でそう考えながら情報を振り分けているでしょう。関係がありそうなら注目します。関係がなさそうなら無視します。もちろん普通の判断であり、特別悪いことではありません。情報の取捨選択をすることで効率よくヒントを見つけ出せます。関係しているヒントだからこそ発想につながりやすくなり、アイデアも出やすくなります。しかし、ここに注意したいポイントがあります。ヒントになる、ならないという考え方では発想力を鍛えることはできません。 取捨選択をしていると想像力、発想力に制限を設けてしまいます。最初からヒントにならないと思い込んでしまうと、それ以上深く考えることがなくなります。関係ないと思うから関係ないように見えてきます。見向きもしなくなってヒントを見つけるチャンスも失ってしまうのです。ここで大切な考え方があります。何でもヒントにするという考え方です。ヒントを探すのではありません。何でもヒントにしてください。ヒントになる、ならないの差は合ってないようなもの。考え方を変えれば感じ方も変わります。何でもヒントにする姿勢があれば観察力が向上して発想力が豊かになり、隠れた価値を見つけやすくなります。すべてが問題を解く手がかりに見え始めるでしょう。そして発想やアイデアにつながるのです。例えばあなたの目の前に時計があるとします。平凡で普通の時計であってもヒントにならないか考えてみてください。時計がヒントにならなければ時計に描かれているデザインに注目してみてください。普通のデザインであってもヒントになると思えばヒントに変わります。色、形、動きなど様々な点に注目してみましょう。ピンと来ないならタイミングをずらしてもう一度見てみるといいでしょう。今日は普通に感じても明日なら感じ方が変わるかもしれません。発想力を鍛えるなら何でもヒントにする姿勢が大切です。あなたはヒントに囲まれています。上下左右360度どこを見てもヒントだらけ。情報量は少なくても観察力を上げることでより多くの情報を引き出すことが可能になります。あなたの心がけ次第で世界は変わります。何でもヒントにすれば何でもヒントになるのです。何でもヒントにする。アイデアを出す30の方法。その18。ひたすら新しい組み合わせを試し続けるだけでいい。アイデアを考える基本の一つ。それは新しい組み合わせです。既存要素に別の要素を組み合わせてみましょう。素晴らしいかどうかは別として、ひとまずこれだけで新しいものが生まれます。これだけでいいの。と思いますが、これだけでいいのです。そもそもアイデアとは既存要素の新しい組み合わせにすぎません。つまり、既存要素に別の要素を組み合わせれば新しいアイデアを生み出せます。世の中にある商品、サービスも既存要素に別の要素を組み合わせたことで誕生しました。例えば、鳥と乗り物を組み合わせて飛行機が誕生しました。ベッドと列車を組み合わせて寝台列車が誕生しました。電話とテレビを組み合わせることでテレビ電話が誕生しました。ラジオとテープレコーダーを組み合わせてラジカセが誕生しました。紙コップとインスタントラーメンを組み合わせるとカップ麺が誕生しました。パソコンと携帯電話を組み合わせてスマートフォンが誕生しました。時計とスマートフォンを組み合わせてスマートウォッチが誕生しました。2つの要素を組み合わせるのではなく、同時に3つの要素を組み合わせる方法もあります。例えば、パンと卵と肉を組み合わせてハンバーガーが誕生しました。こう考えると、組み合わせ方は無限に存在することがわかるでしょう。まさしく無限の可能性が広がっているのです。アイデア発想を極論すれば、ひたすら新しい組み合わせを試していくだけでいいと言っても過言ではありません。10パターンでも100パターンでも新しい組み合わせを試し続けましょう。ひたすら新しい組み合わせを試していけば、いつか偶然の一致によってしっくりくる組み合わせと出会えます。違和感がなく調和した組み合わせです。そのアイデアを大きく発展させて形にしていけばいいのです。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせに過ぎないのですから、愚直に新しい組み合わせを試していくことが大切です。組み合わせ方は自由です。組み合わせに意味も根拠も必要ありません。目星をつけて組み合わせてもいいですが、無作為でも OK です。適当な組み合わせでもいいので、既存要素に別の要素を組み合わせてみましょう。適当に辞書を開いて目に飛び込んできた言葉を使って試す方法でも構いません。意味も根拠も不要です。センスも才能も不要です。無作為でも構わないので、ひたすら新しい組み合わせを試していくだけでいいのです。努力は必要ですが、遅かれ早かれ確実にアイデアを出せます。理由も根拠もなくていいので、ひたすら新しい組み合わせを試し続ける。アイデアを出す30の方法。その19。制約はアイデア発想の起爆剤。なかなかアイデアが浮かばない。そんな時はアイデア発想に制約を作ってください。制約を作ると不便になる。わざわざ制限を作るのは不自然。制約を作ったら余計にアイデアが出なくなる。そう思うかもしれませんが、逆です。制約がないと何でも考えていい状態になります。もちろん何でも自由に考えていいのはメリットですが、一方でデメリットでもあります。自由すぎるのも考えものです。何をどこから考えていいのかわかりません。夕食は何が食べたいと聞いたとき、何でもいいと答えられると決めにくくなるのと同じです。考える範囲が広すぎると何を目安にしていいかわからず途方に暮れます。何でも自由という状態ではかえってアイデアが出なくなるのです。そこで利用したいのが制約です。なかなかアイデアが浮かばないなら制約を作ってみましょう。アイデアを考える範囲がぎゅっと絞られ考えやすくなります。例えば友人の誕生日にサプライズを考えるとします。サプライズにも様々な種類があって自由すぎるとかえって考えにくくなります。そこで3分でできることという制約を作ります。3分でできることならサプライズの種類が限られます。適度な制約によって選択肢が一気に減ってアイデアを考えやすくなるでしょう。子供が喜ぶプレゼントを考える場面があるとします。子供が喜ぶプレゼントも様々ですが、金額に3000円以内という制約を作ります。制約を作れば対象範囲が絞られアイデアを考えやすくなります。3000円を超えそうでも知恵と工夫次第で様々なアイデアが浮かぶようになります。大切なことは自分で制約を作るということです。誰かに与えられるのを待つのではありません。もし制約がないなら自分で制約を考えましょう。制約が多すぎたり厳しすぎたりすると逆効果ですが、適度な制約は必ず役立ちます。制約は必須ではありませんが、何でもいいという状態で困ったなら利用する価値があるでしょう。迷ったときはまず3から始めてみる。制約の範囲に迷ったときはまず3という数字から始めてみてはいかがでしょうか。3という数字は少なすぎず多すぎず程よい数字です。例えば3分、3本、3回、3時間、3000円などです。もちろん3はあくまで目安であり、状況に応じて変えてみましょう。3を軸にすると制約を設定しやすくなるでしょう。制約を邪魔と感じる人もいるかもしれませんが、誤解です。制約を作るとアイデアに深みが出ます。制約はアイデア発想の起爆剤なのです。アイデアが出ないときは制約を作る。制約の目安に迷ったときはまず3から始めてみる。アイデアを出す30の方法。その20。アイデアを探すなら熟読の必要はない。見出しやまとめを読むだけで十分。 アイデアのヒントを見つける際、本は有用です。本は知識と知恵の宝庫。本を読むのは専門家の話を聞くのと同じであり、知性や教養を高めるにも欠かせません。役立つ情報が詰まっていて、本の一冊読めば何らかのヒントが得られるでしょう。もちろん、学びが目的なら、丁寧に熟読した方がいいでしょう。読まないことには情報を吸収できません。斜め読みや飛ばし読みをしていると誤解を招いたり、理解が中途半端になったりするでしょう。丁寧に読み進めた方が、きちんと内容の流れを理解できます。難しい内容もゆっくり読めばきちんと理解できるでしょう。お金を出して購入したなら元を取ってやろうという気持ちが出て、漏れなく読み進めたくなるはずです。しかし、アイデアのヒントを見つける目的なら、熟読は必要とは限りません。見出しやまとめをざっと読むだけでも十分有用です。見出しには概要が書かれていて、まとめには内容の要約が書かれています。見出しもまとめも本のエッセンスが凝縮されているため、そこに注目すれば素早く目的の情報を探せます。少し乱暴な読み方に感じるかもしれませんが、誤解です。見出しもまとめも効率よく読むために設けられているものであり、どんどん活用すべきです。私たちが新聞を読むとき、見出しを使って読みたい記事を選びますが、それと同じです。見出しが目次の働きをして、検索効率が高まり、目的の情報を探しやすくなります。見出しやまとめには内容のエッセンスが凝縮されています。そのため、見出しやまとめだけ読み進めていくだけでも、アイデアのヒントを得ることが十分可能です。もし、見出しを読んで興味が出れば、改めてその箇所を熟読すればいいだけです。見出しの表現には創意工夫がされているものもあるため、書き方の参考にもなるでしょう。見出しに注目すれば、アイデアに必要な情報を探しやすくなるのです。アイデアのヒントを見つけるなら、見出しやまとめを活用する。アイデアを出す30の方法。その21。アイデア発想ではアナログとデジタルのどちらが有利か。アイデア発想はアナログとデジタルのどちらが有利でしょうか。アイデアは感性、センス、インスピレーションというイメージがあるためでしょうか。アイデアを考えるときアナログの方が良いと考える人もいるでしょう。メモは手書きの方が書き留めやすい。アナログの方が発想しやすい。とにかく手書きが好き。どれも一理あるでしょう。感じ方は人それぞれ。人によって感じ方が異なるようにアナログが効果的に感じる人もいるはずです。ここに注意したいポイントがあります。あらかじめアナログと相性が良いという自覚があるならいいです。自分の相性が分かっていて、それに従って手段を選んでいます。しかし、理由もなくアナログ主義になっているなら見直した方がいいかもしれません。アナログとデジタルのどちらが便利かは人によって変わるからです。アナログにはアナログの良さがあり、デジタルにはデジタルの良さがあります。アナログのメモの方が便利という人もいれば、デジタルのメモの方が便利という人もいます。どの手段が便利で使いやすく感じるかは人それぞれです。アナログでなければいけないと思い込み、むやみにデジタルを排除するとアイデアの機械損失につながることがあります。例えばメモです。メモといえばペンとメモ帳であり、アナログが定番です。手書きの方が便利、紙のメモ帳の方が書きやすいという人もいるでしょう。ペンを持ちメモ帳を開くという一連の動作が発想力を刺激する人もいるはずです。アナログの方が便利で使いやすく感じるならアナログを選ぶのが正解です。一方、デジタルの方が便利で使いやすい人もいます。書くより打つ方が早い人もいるでしょう。タイピングの方が発想力を刺激してアイデアを書き留めやすい人もいるでしょう。デジタルの方が手応えを感じるならアナログの手段にこだわらずデジタルを利用するのが賢明です。アイデアを膨らませるときも同様です。紙に書いた方がアイデアを膨らませやすい人もいるでしょう。アナログの紙の上に文字でも絵でも思いのまま。逆にパソコンのようなデジタル機器の方がアイデアを膨らませやすい人もいるでしょう。パソコンなら文書作成ソフト、表計算ソフトなどがあり、編集や検索が容易になるメリットがあります。ソフトウェアの中には、マインドマップを可能とするソフトウェアもあります。アナログでは実現しにくいこともデジタルなら可能です。検索や編集などデジタルの方が簡単で便利というシチュエーションがあるのも事実です。大切なのはあなたの感覚です。自分にとってアナログとデジタルのどちらが使いやすいか。思い込みを取り払いましょう。周りに流されるのでもありません。自分の感覚に従ってアナログとデジタルを使い分けて利用するのが賢明です。自分の感覚に従ってアナログとデジタルを使い分ける。アイデアを出す30の方法。その22。気分転換やリフレッシュによってアイデアが促される。アイデアを考える上で時々取り入れておきたいことがあります。それは気分転換やリフレッシュです。もちろん、ただ気分転換やリフレッシュを入れればいいわけではありません。例えば仕事の調子がいい時なら気分転換やリフレッシュを入れるのは注意した方がいいでしょう。アイデアが湧いて止まらない瞬間があります。誰かが耳元で囁いているかのように次々アイデアが浮かぶ瞬間があるもの。アイデア作業がはかどっている時ならあえて余計な休憩を取らず勢いのまま仕事に集中するのがいいでしょう。絶好調の時なら休まずに頑張ることも大切です。しかし、アイデアが出なくて行き詰まっている時なら別です。頭が疲れて行き詰まっているにもかかわらず、無理やりアイデアを出そうと頑張るのはよくありません。疲れた脳を余計に疲れさせるだけ。集中力が途切れている時に無理やり考えたところで効率が悪いだけ。無理やり頑張ったところでいいアイデアは出ません。起きていても生産的な活動ができていないなら意味がありません。ぼーっとしている時間だけが長くなり、貴重な時間が過ぎるばかり。考えれば考えるほど、もつれた糸のように思考が複雑になっていき、収集がつかなくなります。アイデアは肉体労働とは違い、精神状態に結果を大きく左右されます。ただ、頑張ればいいわけではありません。いくら頑張ったところで何もアイデアが出なければ結果もゼロ。そこで必要なのが気分転換やリフレッシュです。気分転換やリフレッシュはアイデア作業を行う上では必要不可欠の行為です。気分転換やリフレッシュによってプレッシャーから解放されてリラックスでき、脳を休ませることができます。また、一旦仕事から離れることで脳の興奮状態を沈め、もつれた思考をリセットしてくれます。気分転換やリフレッシュを楽しんだ後、再び仕事に戻るとアイデアが浮かびやすくなるでしょう。忘れてならないのは偶然の出会いです。気分転換やリフレッシュを通して偶然何らかのヒントに出会えることがあります。仕事と関係ないところに仕事のヒントが隠れているのはよくあること。別のことに注意を向けているつもりでも潜在意識では問題意識を思い浮かべています。こうすればいいかもしれない。とひらめいたらアイデア作業が一層スムーズになるのです。アイデア作業が行き詰まれば積極的に気分転換やリフレッシュをしましょう。友人とおしゃべりを楽しむのもよし。本を読んだり映画を見たり趣味で時間を忘れたりするのもよし。運動やスポーツで気持ちのいい汗を流すのもよし。気分転換やリフレッシュを楽しめばストレス解消にもなります。 時々気分転換やリフレッシュをして脳を休ませましょう。むしろアイデアが出なくて行き詰まった時こそ気分転換やリフレッシュです。アイデア発想では気分転換やリフレッシュも仕事の一つ。気分転換やリフレッシュによってアイデアが促されるのです。時々気分転換やリフレッシュをして脳を休ませる。アイデアを出す30の方法。その23。小さなひらめきを停止しない。アイデアを出すには小さなひらめきを大切にしましょう。実は普段から私たちは発想やアイデアをたくさん思いついています。自覚もあれば無自覚もあります。ではなぜそれらのひらめきがアイデアに発展しないかというと、理由は単純です。停止しているからです。ひらめきの大半が取るに足らない内容です。あまりに小さなひらめきでありアイデアと呼ぶことではないため、安易に考えて受け流します。大したひらめきではない。些細なアイデアで価値がない。誰でも思いつくだろう。人に言ったら笑われるだろう。変なことをひらめいてしまった。さっさと忘れよう。せっかくひらめいてもとっさに無価値と判断する。生かされないままうやむやになって忘れられていく。日の目を見ることがない。ひらめきがあってもなかったことになってしまうのです。これはもったいないことです。どんな小さなひらめきも貴重です。素晴らしいアイデアの第一歩はすでに始まっています。無価値と思って停止するのではありません。小さなひらめきはダイヤの原石と思って大事に磨いていきましょう。ここから発展できないかと真剣に受け止め、じっくり深めていくことが大切です。心に浮かんだ小さなひらめきを大切にしてください。頭をひねり回しましょう。しっかり頭を働かせて、もっと大胆に発想を広げていきましょう。曖昧なら明確にして、抽象的なら具体的にします。最初から立派なアイデアが浮かぶわけではありません。どんなアイデアも初期段階は米粒のように小さなこと。素晴らしいアイデアは最初からあるものではなく発展させていくものです。無価値に等しいほど小さなひらめきであっても必ず発展させる余地があります。小さなひらめきを大化けさせようではありませんか。視点や考え方を変えたり、アレンジや付加価値を加えたりすれば素晴らしいアイデアに発展させていけるでしょう。発展させようと思えば次の新しいアイデアも思い浮かびやすくなります。もしその場で大きく発展できないなら、とりあえずメモ帳に書き留めておくといいでしょう。一旦アイデアを寝かせます。その時ひらめきを発展できなくても、しばらくしてから考えるとうまく発展できることがあります。大きく発展させようとあれこれ考えるとき、想像力、発想力を鍛えるトレーニングになります。小さなひらめきを軽視せず大きく発展させていく。アイデアを出す30の方法。その24。一つのアイデアには100万円の価値がある。ひらめいたアイデアを生かすためには書き留める習慣が大切です。常にペンとメモ帳を持参しておき、アイデアが浮かんだら書き留めます。綺麗な字を意識する必要はありません。汚い字でもいいので、1分1秒でも早く書き留めることが大切です。アイデアは流れ星のように突然現れてはすぐ消えてしまいます。忘れないうちに書き留めることで、貴重なアイデアを文字として残せ、活かせるようになります。しかしアイデアを書き留めるというのは簡単ですが、これがなかなか難しい。頭では書き留めた方がいいと分かっていても、少し手間暇がかかるため面倒な気持ちが出てきます。たまにはメモをサボってもいいよね。小さなアイデアだからメモしなくてもいいだろう。油断の心が生まれ、書き留める習慣をサボってしまう。本来アイデアは価値のあるものですが、まだきちんとした形になっていないため価値が感じられにくい。雲のようにぼんやりとしていて存在感が曖昧です。そのためつい油断の心が生まれるのです。もしアイデアを書き留めるのが億劫でサボりそうになれば、こう考えてください。一つのアイデアに100万円の価値があると。アイデアに100万円という値札をつけてみましょう。アイデアに具体的な金額がつくことで価値が実感しやすくなり、書き留めるモチベーションが高くなるでしょう。今すぐ書き留めておかないと損をすると思うでしょう。もちろん金額の代償はアイデアの内容によりますが、少なくとも経済的価値があるのは事実。アイデアに100万円という値札をつけることで、無駄にできない気持ちが強くなるはずです。実際一つのアイデアが100万円に化けるのは十分あり得る話です。アイデアを形にして商品化、サービス化まで具体化させ、世の中にインパクトを与えれば100万円の価値になるでしょう。むしろ100万円を超える価値を生むことも夢ではありません。大きなアイデアはもちろん、小さなアイデアも書き留めるようにしましょう。ひらめいたとき無駄なアイデアと感じても、後から有効に変わる可能性もあります。アイデアに無駄は一つもありません。無駄に感じるのはまだ具体的な形になっていないからです。まだ具体的な形になっていなくても大化けする可能性があります。小さなひらめきから大きなひらめきまで、頭に浮かんだインスピレーションはすべて書き留めるつもりになりましょう。一つのアイデアには100万円の価値があると考えれば、何が何でも書き留めたくなります。一つのアイデアには100万円の価値があると考えて書き留めるモチベーションを上げる。アイデアを出す30の方法。その25。アイデア発想は苦しむものではなく楽しむもの。アイデアを出すのは苦しい作業です。簡単にアイデアが出るなら誰も苦労しません。アイデアを出すというのは簡単でも実際は難しい。時間がかかり労力も必要です。思考に集中してもなかなかうまくいかないことも少なくありません。アイデアは頭の中で生まれるものですが、一つのアイデアには多大なストレスが伴います。しかし苦しんでばかりでは出るアイデアも出なくなります。アイデア発想を嫌がっていると頭の回転も悪くなり、なかなかアイデアも思い浮かびません。苦しい苦しいと思っていると、ますますストレスが増え思考を硬直させてしまいます。ここで大切な姿勢があります。アイデア発想は苦しむものではなく楽しむものと考えてください。アイデア発想は感情や感性が重要です。感情や感性を盛り上げていくためには楽しむことが重要です。アイデア発想を楽しむようにすると、心に火がつきテンションが上がります。好奇心や遊び心が強くなり、ポジティブなパワーが湧き出てきます。脳が活性化され、頭の回転が良くなり、アイデアが浮かびやすくなるのです。アイデアを考えるのは楽しくて面白い。素晴らしいアイデアを出して周りを驚かせたい。自分で自分に明るい言葉を語りかけ、テンションを上げていきましょう。楽しまなければ損という気持ちで考えましょう。明るい気持ちになった方が脳が元気に活動します。なかなか楽しい気持ちになれないなら、自分のアイデアが仕事で役立っているところをイメージするといいでしょう。いいアイデアだね、ありがとう、おかげでうまくいきそうだよ。褒められている様子をイメージすると、アイデアを考える作業も楽しくなるでしょう。自分のアイデアが役立っていることほど嬉しいことはありません。自分のアイデアが社会貢献できている実感が湧けば、ポジティブな気持ちになりやすくなります。 思考力、想像力、発想力には限界がありません。あなたの頭は素晴らしいアイデアを生み出す製造機です。視点を変えることも、逆に考えることも、新しく組み合わせることも、すべてエンターテインメントとして楽しみましょう。なかなかアイデアが出ないときはストレスを感じますが、簡単に諦めないでください。ストレスすら快感と思えるようになれば、アイデアが出るのは時間の問題です。アイデア発想を楽しめば、心も視野も広がって潜在的な能力が発揮できるようになります。アイデア発想は苦しむものではなく、楽しむものなのです。アイデア発想を楽しむ。アイデアを出す30の方法。その26。最初の形にこだわると、アイデアの発展を妨げる。アイデアでこだわってはいけないことがあります。それは最初の形です。アイデアを出すのは、言うのは簡単でも、実際は難しいもの。簡単にアイデアが出ることもありますが、実際は一定の苦労が伴います。うなって、粘って、苦しんで、手間と時間をかけた結果、ようやく思いついた念願のアイデア。アイデアは出すまでに苦労が伴っているため、そのままの形で通したい気持ちが出やすい。変えたくない。このままの形で維持したい。情が出て、大切にしたい気持ちが出てくるでしょう。未練や執着といった気持ちも出るかもしれません。自分でも気づかないうちに、いつの間にか最初の形にこだわることが少なくありません。まるで別れがこじれた恋人関係のようです。しかし、最初の形にこだわってしまうと、アイデアの発展を妨げてしまいます。最初の形はあくまで最初の形です。アイデアは発展させていくものであり、固定化させるものではありません。より良いアイデアに発展させていくためにも、最初の形にこだわらず、どんどん変えていきましょう。肉付けをしてもいい。アレンジを加えてもいい。アイデアの一部を削ってもいい。アイデアを別のアイデアと合体させてもいい。最初のアイデアを後から180度ひっくり返してもいい。原型をとどめないくらい、どんどんアイデアの形を変えていきましょう。最初の形にこだわらず、形を発展させていくことでアイデアを磨いていけます。平凡だったアイデアが、いつの間にか斬新なアイデアに化けるのです。最初の形にこだわらないようにする。アイデアを出す30の方法。その27。自分の頭だけで考えていると狭い世界にとらわれる。アイデアを考えるとき、すべて自分で考えるのは注意しましょう。アイデアなのだから自分で考えなければ意味がない。自分がアイデアを出して形になるまできちんと仕上げる。もちろんアイデアを出す段階なら自分で考えることが必要でしょう。アイデアを発想する段階ならしっかり脳に汗をかき自分で考えるのが基本です。知恵を絞って知識や経験を総動員すれば何らかのアイデアが浮かぶでしょう。自分が考えてアイデアを出してこそ自分のアイデアと言えるでしょう。特に責任感が強い人ならアイデアの発想から仕上げまですべて一人でこなそうとするでしょう。最後まですべて自分で考えアイデアを完成させたいという責任感は素晴らしい。責任感を持ってアイデアを考える姿勢は立派です。しかしアイデアのすべてを自分だけで仕上げようとするのは要注意です。自分が考えたところで所詮自分だけの世界です。一人だけでアイデアを発展させようとすると自分の知識経験の範囲でしか考えることができなくなります。自分の世界にとらわれると視野が限られてしまい狭い範囲でしか見ることができなくなります。いつの間にか先入観にとらわれ偏った見方になっていることもあります。自分で考える姿勢は立派ですが限界があることも理解しておかなければいけません。そこで必要としたいのが人の意見です。全て自分で考えるのではなく行き詰まりや限界を感じたら素直に人を頼ってみましょう。相談に乗ってもらうような形で話しかけ自分のアイデアについて意見をもらえばいいのです。こんなアイデアがあるんだけどどう思う。もっとアイデアを大きくするにはどうすればいいと思う。人に意見を聞いてみると何か意見がもらえ思わぬ発想が得られることがあります。相談相手は誰でも構いません。例えば同僚や部下、上司や先輩です。職場の人たちなら相談を持ちかけやすいでしょう。意外な視点から意見をくれてアイデアの深掘りに役立つことがあります。もちろん専門知識を持っていない人でも構いません。例えば家族、友人、知り合いなどです。むしろ専門知識を持っていないからこそ一般目線の意見を知ることができます。他人の意見は新鮮な視点を与えてくれます。なるほど、そういう考え方があったのか。パッと視界が開け行き詰まっていたアイデアが再び動き始めるでしょう。自分の頭で発想するのは大切ですが、それで全てを完結させないことです。アイデアに行き詰まりや限界を感じたら素直に人を頼ってみるのが得策です。自分の知識や経験に執着せず広く人の意見を取り入れてこそより素晴らしいアイデアに完成させていけます。自分だけでアイデアを完結させようとせず人の意見を取り入れてみる。アイデアを出す30の方法。その28。アイデアパーソンになったつもりで考えよう。アイデアを出すならある人になりきることが大切です。それはアイデアパーソンです。アイデアを出すならまず自分がアイデアパーソンになったつもりで考えましょう。自分は非凡な人間でアイデアパーソンではない。そう思うかもしれませんが一旦現実は無視してください。今の自分は全くアイデアが浮かばない凡人であっても構いません。自分がどんな状態であれアイデアパーソンになったと考えること。たとえ自分に自信がなくても思い込みでいいのでアイデアパーソンになったと考えましょう。テレビや雑誌で活躍する発想の達人たちを思い出すとアイデアパーソンのイメージしやすくなるでしょう。するとどうなるか。自然とアイデアが浮かびやすい状態になるのです。自分は無能な人間だと思うときと自分はアイデアパーソンだと思うときとでは頭の働き方が違います。単なる意識の違いで表向きは何も変わりありませんが思考と精神の状態が変わります。自分はアイデアパーソンだと思うと自然と意欲が高まりテンションも上がります。自然と頭の回転が良くなって鋭い思考がしやすくなる。自己暗示の力が働き自分の潜在的な能力が発揮されます。常識や先入観にとらわれない考え方がしやすくなりアイデアが出やすくなるのです。意識や気分の問題ではありますがアイデアを出す上では有効です。自分の中に眠る豊かな発想力のスイッチが入るのです。さあアイデアパーソンになったつもりでアイデア作業に取り掛かりましょう。世間から注目されているアイデアパーソンになっている様子を想像してみるといいでしょう。アイデアパーソンになって考えているとあなたの潜在的な能力が発揮されます。結果として本当のアイデアパーソンになれるのです。アイデアパーソンになったつもりでアイデア作業に取り掛かる。アイデアを出す30の方法。その29。アイデアがひらめきやすい環境 4B とは。アイデアがひらめきやすいと言われる環境が4つあります。 BATHROM BUS BED BAR です。4つの B の頭文字を取ってアイデア発想の 4B と呼ばれます。 この4つの環境は適度にリラックスしやすいタイミングのためアイデア発想に有効です。上手に 4D を活用するとアイデア発想がスムーズになるでしょう。
BATHROM。
BATHROM とはトイレ中、入浴中を意味します。トイレ中や入浴中は心身ともにリラックスしています。緊張から解放された瞬間、思わぬ発想がひらめくことが少なくありません。トイレ中は一瞬かもしれませんが、短い時間なりに考えることがあるでしょう。用を足すのが終わっても、便座に座っているとき、不思議と考え事がはかどるものです。古代ギリシャの数学者、物理学者アルキメデスがアルキメデスの原理を思いついたのも入浴中として有名です。このことからアイデアがひらめきやすい場所は、紀元前から同じであることが伺えます。
BUS。
乗り物のバスの意味するところは移動中です。例えば、バス、電車、タクシー、新幹線、飛行機などです。電車やバスの窓から外をぼんやり眺めているとき、脳に思考が研ぎ澄まされた経験はないでしょうか。バスや電車の中はリラックスしやすい環境でありながら刺激の多い場所でもあります。バスや電車の中には壁面広告や宙吊り広告があり、クリエイティブな刺激が得られます。また、窓の外から様々な光景を見ることができ、短時間で様々な刺激が得られます。ただし、移動中の中でも注意したいのが車の運転中です。車の運転中に考え事をするのは交通事故を引き起こす原因になります。アイデア発想をするなら自分で運転する必要がない公共の交通機関を利用するのがいいでしょう。
BED
BED とはベッドルームのことであり、寝室を意味します。寝室には落ち着いた照明と静かな空間があります。寝室でのんびりしているときは考え事がはかどります。ベッドルームという場所や寝る間のタイミングを利用すればアイデア発想もスムーズになるでしょう。ただし一つ注意点があります。床についてから考え事をするのは控えておく方がいいでしょう。考え事が気になって寝られなくなります。横になって目をつぶれば一旦考え事は中断して夢の世界に入るのがいいでしょう。
BAR。
BAR とはバー、居酒屋などを意味します。アルコールにはリラックスを促す作用があります。アルコールには交感神経の働きを抑え、副交感神経の働きを促し、リラックスをもたらす作用があります。お酒を飲んで適度に酔って気分が良くなると、常識やルールの枠から外れた考え方をしやすくなるでしょう。ほろ酔いを楽しみながら考え事をしていると、普段ならできない発想ができ、アイデアが浮かびやすくなります。バーや居酒屋でお酒を楽しんでいるとき、思わぬアイデアが浮かぶかもしれません。ただし、注意点が2つあります。
注意点1、一人で静かに飲むこと。
バーや居酒屋とはいえ、大勢で賑やかに飲んでいる場合、この法則に当てはまりません。単なるどんちゃん騒ぎで終わるでしょう。アイデア発想を促したいなら、一人で静かに飲んでいるときが有効です。
注意点に、酔いすぎないこと。
いくらアルコールの働きがアイデア発想に有効とはいえ、酔いすぎては意味がありません。あくまでほろ酔いを楽しむ程度が適切です。理性と自制心を保ててこそアイデア発想がスムーズになります。アイデアがひらめきやすい環境として 4D を利用する。アイデアを出す30の方法。その30、アイデアは実行してこそ意味がある。素晴らしいアイデアが出た。アイデアを練って大きく発展させた。見栄えや体裁を整え、根拠も加え、実用的な状態まで仕上げた。素晴らしいアイデアが出ればさぞ大きな達成感が得られるでしょう。資料集めから始まり、しっかり脳を働かせて生み出したアイデアは誇らしく思うはずです。アイデアが出て完成すれば大きな仕事をやりきった達成感があるでしょう。完成されたアイデアはもはや作品と言っても過言ではありません。しかし満足するのはまだ早い。アイデアが出て完成すれば最後に大切な仕事が残っています。それが実行です。アイデアが完成すればできるだけ早く実行に移しましょう。どれだけ素晴らしいアイデアも実行しなければ価値はゼロ。実行しなければアイデアを考えただけということになり、ただの自己満足で終わります。実行するまではまだ現実に変化がありません。実行してこそ現実に変化が生まれます。余計な後回しは不要です。準備やタイミングの問題もありますが、できるだけ早く実行に移すようにしましょう。待たなければいけない時もありますが、事情が解消され次第、できるだけ早く実行するのが正解です。タイミングを見計らう必要があるなら、ベストタイミングではなく、ベタータイミングで実行しましょう。ベタータイミングであれば、素早く実行しやすくなります。時間が経つにつれて、アイデアが風化したり、時代遅れになったりする可能性があります。ベストなアイデアも、タイミングが遅れると価値が半減します。あまりもたもたしていると、競合他社が先にアイデアを実行して、アイデアの優位性が失われることもあります。後回しにしているうちに実行する意欲や熱意も失われていきます。余計な後回しをしたところでいいことは一つもありません。理想はアイデアが完成した直後の実行です。1分1秒でも早く実行しましょう。アイデアが完成したので今から実行しますと言えるようになりたい。熱意と意欲があるうちに実行した方がアイデアも成功しやすくなります。うっかり実行を忘れそうなら実行する予定を立ててください。カレンダーやスケジュール帳に予定として組み込んでおけば余計な後回しを防げるでしょう。アイデアを考えただけで満足しないこと。アイデアは実行してこそ意味があるのです。アイデアが出て完成すれば1分1秒でも早く実行する。アイデアを出す30の方法。まとめ。その1。計画的にアイデアを出すなら、なんとなくではなく方法論で取り組む。その2。アイデアにセンスや才能は必要なく方法と努力であることを理解する。その3。アイデアの意味を確認する。その4。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせに過ぎないことを理解する。その5。アイデアに必要な資料を集める。その6。アイデアを出す5段階を理解する。その7。最初は質より量を意識する。その8。常識にとらわれず非常識に考える。その9。アイデアを考えるときはバカになる。その10。変わり者と言われることを恐れない。変わり者という一言は褒め言葉だと考える。その11。まず逆に考えてみる。その12。常に書き留める準備をしておく。その13。アイデアを出すときは根拠を気にしない。根拠はアイデアを仕上げるときに考えればいい。その14。インターネットだけの情報収集で満足せず、リアルの体験を大事にする。その15。 部屋にこもってばかりでなく外に出て様々な刺激を受け取る。その16、アイデアのヒントを探す際は明確な目標を決めておく。その17、何でもヒントにする。その18、理由も根拠もなくていいのでひたすら新しい組み合わせを試し続ける。その19、アイデアが出ないときは制約を作る。制約の目安に迷ったときはまず3から始めてみる。その20、アイデアのヒントを見つけるなら見出しやまとめを活用する。その21、自分の感覚に従ってアナログとデジタルを使い分ける。その22、時々気分転換やリフレッシュをして脳を休ませる。その23、小さなひらめきを軽視せず大きく発展させていく。その24、一つのアイデアには100万円の価値があると考えて書き留めるモチベーションを上げる。その25、アイデア発想を楽しむ。その26、最初の形にこだわらないようにする。その27、自分だけでアイデアを完結させようとせず人の意見を取り入れてみる。その28、アイデアパーソンになったつもりでアイデア作業に取り掛かる。その29、アイデアがひらめきやすい環境として 4D を利用する。その30、アイデアが出て完成すれば1分1秒でも早く実行する。